こんにちは、滝口あゆみです。このラジオではヨガ哲学のお話をベースに、日々の気づきや人生楽に生きるようなコツをシェアしていきます。かなり久しぶりのラジオの更新になりました。ラジオですね、忘れたわけではなくて、最近はちょっとインスタをメインで更新していたりとか、子供の保育園の見学から始まり、入園の申し込み、そして4月から奈良市保育ということで、結構バタついていたので、ちょっとラジオの方をお休みしていたんですが、保育園もね、少しずつ慣れてきて時間が取れたので、ラジオの更新も少しずつ、戻して、頻度を戻していきたいなと考えているところです。4月はどうしてもみんな、なんか新しい環境になったりとか、環境は変わらなくても新しい人が増えたりとかして、頭の中がなんとなく忙しいっていう人も多いのかなと思っていますが、そういう時こそね、こうヨガをするとか、自分のことを見つめ直す、そういうこう外に意識を向けない時間っていうのも大事なんじゃないかなと、私自身日々の生活を通して最近よく考えてます。今日のお話はヨガの哲学の基本である8思則の中の、ヤマとニヤマについてちょっと深掘りをしていきたいなと思います。ヨガの哲学には、ヤマ、日常生活ではしない方がいいですよっていうことと、その次にニヤマ、ぜひ自分の人生に積極的に取り入れてくださいねというような、相反する2つの教えがあります。最初のヤマというのは、5つあって、暴力的なことをしない、嘘をつかない、盗まない、欲張らない、執着しないというような非常に道徳的な内容になっています。そしてニヤマの方には、清潔にする、満足する、自分を高める、自己探求とか、真理の学びといったりするものがあります。あと、委ねること、この5つですね。で、合計10個の自分の日常の生活で練習していきましょうねという教えがあった後に、体の調整とか心の調整、呼吸の調整というものが出てきます。今回はこのヤマとニヤマの中の、欲張らないことと執着しないこと、ヤマの最後の2つですねと、ニヤマの満足することと、自分を高めること、ニヤマの2つ目と3つ目に出てくる教え、ここについて少し関係性を見たりとか、こういう考え方をするといいんじゃないかなという、私なりの考え方をシェアしていければなと思います。ヨガの哲学っていうのは、ヨガをしているしていないに関わらず、この日常生活で意識するといいですよって言われていることなので、ぜひね、ヨガはしてないよっていう人でも興味があれば聞いていただいて、何かの気づきのきっかけになればいいなと思いますし、ヨガをしている人はなおさら、ヨガの哲学をの理解を深めていけたら、もっともっとこう自分の人生に、生かしてヨガの恩恵を得ることができるんじゃないかなと思っています。まず、ヤマに出てくる欲張らないことと執着しないこと、この2つは、言葉自体は違うんですが、なんとなく意味が似てますよね。切り離せない関係というか、執着するためにはそこに何かしらの欲が必要になってくるので、欲張らないを練習するということは執着しないという練習にもなるし、執着から離れる練習をするということは欲から、欲を コントロールする、欲に振り回されないような自分軸で生きるということの練習にもつながっていきます。そして二山に出てくる満足と、自分を高めるっていうことですね。これ自分を高めるという言葉を今使っているんですが、ヨガの哲学の本とかだと、本によっては努力することとか、苦行と書かれていることもあります。ただなんか私自身がまず苦行っていうのは全然しっくりこなかったし、努力するという言葉もその言葉のニュアンス、受け取り方によってはちょっとこう矛盾が生じてくるかなっていうところがあるので、最近は自分を高めるというような言い方を使っています。ここがですね、その満足するっていうことと自分を高めるっていうこと、そしてさっき言った欲張らない、執着しないっていうのが結構もう真逆に位置するものなんですね。例えばですけど、この自分を高めるっていうことを、まあ、努力として考えた時に、努力するっていうことは何かの目標があって、その目標を達成したいっていう欲がないと、そういう頑張ろうっていうね、活力が出てこないと思うんです。そしてその目標を達成したいっていう何かしらの執着心がないと継続が難しくなってきますよね。だから結構そのヤマとニヤマの実践をしよう、日常生活で意識してみようってやればやるほどに、あれ？なんか頑張ることって執着じゃないのかなとか、こうなりたいって思うってことは欲じゃないのかなとか、疑問が浮かんでくることがあるんですね。で、確かにそういう矛盾を私自身も感じたことがあって、これは一体どうやって両立させるのがいいんだろうみたいなの考えてたことがあったんですけど、最近まあちょっとその言葉じゃない、答えが見つかったかなと思っていて、まず努力というか、まあ執着ですね。執着っていうのは、まあ、執着がある状態の努力、頑張ってる状態っていうのは不足から来ている努力、自分にはこれが足りないからこうならなきゃっていうような、ちょっとこう苦しさがついてくるような、悩みが出てくるような、努力ですね、不足感がつきまといます。ただ、自分を高めていくっていう努力はワクワクがあって、もう何時間でもそれをやってられるみたいな、ずっと集中して夢中になれるようなこと、それが結果的に自分を高めていくような努力になっていくので、同じその努力でもどこからそれが発生してるかっていうのがまず違うなと思って、足りないからこうならなきゃっていうのは不足の意識から来ているので、そこに執着とか欲っていうものが生じてます。でも、自分を高めていくっていう意味での努力っていうのは、ワクワクした状態ですよね。その自分を高める前に満足っていう、今あるものに満たされている、足るを知るっていう状態があるので、満たされた状態でプラスアルファなんですよね。今この状態で満たされているんだけど、より良い人生にするためにこれをしていきたい、自分はこれに興味があるからこれをもっともっと理解したい、これを深めていきたいっていう、まあ、そういうオタク魂みたいなところからワクワクして夢中になって、気がついたら、あ、すごい自分のその知識が増えてるとかレベルが上がってるみたいな感じで、向上していくのかなっていう、同じようにこう A さん、努力してる A さんと努力してる B さん、同じことを努力してるんだけど、例えばヨガのマットの上で練習をしている時に、やらなきゃっていうね、不足から来てる人っていうのは、自分も周りの人たちと同じようにこのポーズができるようにならなきゃいけない、で1個クリアしたらもっと難しいポーズをできるようにならなきゃいけない、 ていうこの不足のループが続いていくんですよね。一個クリアしても、あ、まだこれもできない、これもできない、もっともっと頑張らなきゃ、苦しいってなるんですけど、B さんですね、同じようにマットの上でヨガの練習をしている B さんはもうそのヨガができるっていうことだけですっごく幸せだし楽しいんだけど、楽しいからこそ、あ、このポーズも挑戦してみたいなとか、このポーズをもうちょっとこう質を上げていくにはどうしたらいいんだろうみたいなね、その見た目的なこともそうですし内面的なこともそうですけど、どういうアプローチができるんだろうみたいな、探りをしていくことによって気がついたら、あ、なんか昔は苦手だなって感じてたポーズがすごく心地よく取れるようになっているとか、そこから派生して気がついたら、あ、このできなかったポーズもできるようになってるみたいな感じで自分のそういうできるようなポーズが増えていったりとか、まあ、レベルがね上がっていくっていう表現が正しいのかわからないですけど、そういうふうにこう自分が高まっていくわけですよね。まあ、こういう違いがあるなっていうのが一つ目で、欲張らないこと、執着しないこと、今に満足すること、そして自分を高めることっていうのは、これをぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回していくっていうような関係性でもあって、まず、自分を高めるっていうね、そのワクワクから来る努力をスタートできたとしますよね。でもやっぱり人ってどこかで疲れちゃうんですよ。そういうワクワクしながらヨガをやってる人でも、もう24時間ずっと動き続けてたら絶対疲れちゃうし、毎日毎日そのスタジオに行ってっていうのをやってたら、あのちょっと今日は休みたいなとか、たまには友達と映画でも見に行きたいなみたいな日も出てくるわけですよね。で、そういう時に、いや、でも自分は毎日スタジオに行くって決めたからとか、起きている時間ずっとヨガをするって決めたからみたいな極端な努力を続けてしまうと、その最初はワクワクだったものが執着が生まれてくるんですよね。で、執着が生まれてきて努力をすると、そこには苦しみがついてくるわけです。で、そのもっともっとこうしたしなきゃとか、こうなんなきゃ、今の現状を維持しなきゃみたいな欲が出てくることによって、苦しくなってくるので、で苦しくなって、なんか最初ワクワクしてやってたのに気がついたらなんか苦しいかもしれない、ちょっと辛いかもしれないって思ってきたら、あ、この山の方に寄ってるんだなって、欲とか執着っていうものが自分の中に出てきてるなってっていう意識を持ってもらって、一旦立ち止まって、今度はね、樽を知る、その現状に満足するっていう練習に切り替えて、その高みを目指すとかじゃなくて今に満足するっていう練習に切り替えていくと、また今特に何かをプラスすることなく満たされた状態になって、その状態でまた自分がワクワクすることをすれば、自分を高めるっていう意味の努力ができます。で、自分がワクワクしながらできる努力っていうのを続けていると、またどこかのタイミングで、あ、なんかちょっと疲れたかもしれないなとか、なんか休みたいかもみたいになってくるので、それを無理に続けちゃうとまたこの執着とか欲っていう方に行っちゃうから、そうなる前に一旦立ち止まって今に満足する、満足してまた元気が出てきたら自分が高まっていく、ワクワクするようなことを、挑戦してみる。で、そこでまた何か疲れたな、苦しいなって思ってきたら、あ、今山の、ね、執着とか欲っていう方に少し寄ってきちゃっているから、一旦立ち止まって今に満足しよう。これを繰り返していくことによって、自分がワクワクした状態で自分をどんどんどんどん高めていくっていうことができます。これが、その山と二山の関係性であって、この、なんでね、この順番で、出てくるのかなっていうところも結構奥が深くて、満足、その二山の順番って清潔にする、樽を知る、満足で、努力、自分を高めるっていうことなんですね。その順番、満足が先なんです。努力よりも先に満足するっていうことを練習しましょうねっていうのが出てきた上で、努力、自己鍛錬、自分を高めるっていうことが出てくるので、これをこうつまみ食いして、例えば、欲張らないことっていうのを、まあ、意識的に日々練習して、物欲が湧いてきても衝動買いをしないようにしようとか、 なんかお菓子食べたいなとか思っても、その一時的な欲に振り回されないようにしようみたいな感じで、過ごしていても、その状態にね、その自分が欲をコントロールできているっていう状態に満足する、この練習をすっ飛ばして、じゃあ努力しよう、もっともっと頑張ろうってなると、結局そこにその欲張らないっていう練習をすることへの執着がくっついてきてたりするので、なんかうまくいかないなみたいな、努力してるはずなのになんかうまくいかないなってなってくるから、そういう時は一旦立ち止まって、こう順番を見直して、これできてるかな、これできてるかな、これできてるかなって見ていくと、まあ大体どこかしらが欠けてたりするので、ちょっとね、その辺も意識してみるといいのかなって、思いました。今日はこの4つだけをね、ちょっと抜粋して、欲張らないこと、執着しないこと、満足、自分を高める努力っていう4つだけを引き抜いてきて説明をしたんですが、まあ全部で合計10個あるのが山と二山なので、これ以外にもね、あ、ここが足りてないんだなとか、ちょっとここの意識を忘れてたなみたいなことが、まあ何かしらね、こうつまずいた時、行き詰まった時っていうのはあると思うので、そういった視点で山とか二山っていうのを、学んでいくっていうのはどうかなと思いました。で、この山と二山っていうのは、まあさっきも言った通り10個あるので、また別の機会で別の角度からお話ができたらいいかなと思っています。最近ですね、この話急に終わるんですけど、最近ヨガの哲学と、あとは潜在意識っていう、その自分の無意識っていうところへのアプローチも、なんか私自身はすごい意識をしてやるようにしているんですけど、その潜在意識っていうね、自分が普段は頭で考えて行動してますけど、潜在意識っていうのはそれよりももっともっと深いところに根付いている意識ですよね。だから、そのいかにこの山と二山の教えを潜在意識の方に落とし込んでいくのかっていうところが重要で、もう頭で考えて、あ、これがこうだからこうだよねって言ってるのは潜在意識なんですよね。なんですけども、反射的に頭で考えなくても、その非暴力、暴力的なことをしないとか、自分も傷つけないし他人も傷つけないしっていうようなことができてる、反射的にワクワクしながら自分を高めていくっていう努力で、その切り替え、あ、これ以上やったら苦しくなるなみたいなところに気づいたら、もう瞬間的に意識を別のところに向けていくみたいな、それを反射でできるぐらい繰り返し繰り返し練習していく必要があるよなって感じています。なので、まあ急にはね、ガラッと変わらないかもしれないけど、地道に気長に続けていれば、頭で考えていたことがだんだんこう潜在意識の方に入って習慣化していきますので、その辺ですね、意識して続けてみてください。最近このヨガの哲学と潜在意識の書き換えっていうものを、まあ掛け算して、より自分の人生を良くしていくような、こうワクワクしながら自分を高めていく変化っていうのを感じてもらえるような、メソッドっていうものを作って、最近はねモニターさん募集してやっているんですけれども、その辺に関するお話とかも、ラジオで機会があったら撮れたらなと思います。興味がある方はインスタとかブログの方ではもうすでにヨガの哲学と、潜在意識の関係性というものについて説明をしている投稿があるので、そちらも見てみてください。では、久しぶりのラジオはこの辺にしておきます。